仏教で救われる、救われたっていう言葉がありますね。救われたってどういうことなんだろうか。救われた、ね、病気の人が病気が治ったこと、お金に困ってる人がコロッとお金が舞い込んできて、あ、今月も超えて土下座になったと、お金が手に入ったこと、トラブルが近所隣家族のトラブルが終わったこと、まあ、そういったことも救われるわけですよ。だけどね、救われるじゃどういうことなんやろうって、これが一番大事ですよね。仏教いくら お寺にいくら来てですよ、お話聞いたりお経をあげたりしても救われたという実感がないというのは、いや多いんですよ、こういう人が。特にあの中央仏教学院で通信教育を受けたとか、結局自分の自分とつながらんわけですよ。向こうに仏教があるわけ、教科書も向こう、説明も向こう、いろんなお経の稽古を覚えたりメモをしたりも全部向こうにあってね。じゃあ救われたって何ですかね。僕ね、ちょっと今その話をします。まず最初にですね、まあ昔は僕遠慮してました。遠慮というのはね、誰にかって言ったらやっぱ本願寺ですよ、お坊さんたちですよ。でもこの頃ね、もう66ですよ、もう遠慮したくないんです。で、曽我良人って方がですね、お釈迦様が29で出家なさったと、お城を捨て、妻子を捨て、お城の王子であるという位も捨てて、お城を抜け出して修行の旅に出られたと。そして6年間修行なさって、もうガリガリに痩せてしもうたと。そしたらもう体重が30キロぐらい、骨と皮。そしたらその骨と皮の男がですよ、木陰にこうして座ってたらですね、これブッダガヤーちゅうとこです、後でそうなるの。ただ名もない村やったと思うんですよ。でも 後にお釈迦様が悟りを開いたから、お釈迦様のことをブッダーちゅうんです。目覚めた方ちゅうことです。ガヤーちゅうのはインドの言葉で村ちゅうことです。お釈迦様が悟りを開かれた、まあ、聖地村、ブッダガヤ、ここの菩提樹という木の下を通った時ですよ、スジャータという娘がほっと見たらね、まあ骨と皮を、筋皮骨もんおったわけですよ。何故ですかって、このままじゃあなた死にますよって。何かなさってるんですかって、いや修行をしちゃう、あなたは修行が完成する前にこのままじゃもう死にますから、目的を達成しないままで命が終わりますよ、なんかおかしいですよ、やっぱり食べるものを食べて体の需要を養って、そして清潔もね、もう風呂も入らんわけですよ、赤は 出っぱなし、髪は伸び放し、ひげはこうなってて爪も切らんちゅう状態やから、ちゃんとやっぱり清潔にしてですよ、沐浴といって川でこう体を洗ってきれいになって、そしておかゆも食べて元気をつけて、そしてちゃんと目的を達成してください、そして私たちはあなたのようなことはできませんから、修行のお坊様、あなたが悟りを開いた暁には私たち一般の人間にもそれを分けてくださいと言ってね、家に帰るわけですよ。そして父が言う、お乳で煮たヤギかなのお粥を持ってきて差し出したと。これを食べ合って、これも一回じゃないでしょうね、30キロまでなったもんがお粥一杯で元に戻るわけないもんね。そしてだんだんだんだん健康を回復なさった。そして川に行って、二連禅川という川が流れてるんです。そのブッダガヤからちょっと歩いたところにですね、広い川があります。そこで体を洗ってきれいになって、ひげも剃って、そしてすっかりも清潔になって座禅を組まれて そして悟りを開かれたというふうになっちゃったんですよ。でね、曽我良人って方、私の好きな、ね、お坊さん、97まで生きた方がですよ、まあ、なかなか坊さんもな、60代ぐらいじゃな、なかなかな、発揮、ちょっと遠慮があるわけよね。うん、でもね、彼はこう言った。スジャータという娘が差し出したおかゆを食べたことによって、同じように米も食べない、芋も食べない、ミルクも飲まない、我慢に我慢をして修行を一緒にしていた5人の友達は、お前は堕落した。とうとう根気負けして美味しいものを食べたから、お前はもう仲間外れや。焦げなんやっとな、もう一緒におらならんちって去っていったんですよ。で、そのね、曽我さんの本を読んでたらね、この時の修行のことを何て書いてるかったらね、苦行下道の仲間5人を捨てて、お釈迦様は食べるものは食べる、そして目的を達成するっていう道に入られたってちゅうことですよ。よく読むとね、6年間修行したって言うけど、これ下道ちゅうことですね。あのヤクザのことを下道って言ったりするんですよ。ところが今度は魚釣りに行って、鯛を釣りに行った。金港湾に鯛を釣りに行ったらね、サバばっかり釣れたったね、下道中らしいんですよ。釣りの人なんじゃね、サバを、鯛を目当てに餌をつけて、鯛を目当てに糸を選んで針もつけて、鯛を釣ろう鯛を釣ろうでしたら、全部味とサバやったっていうのは、今日は下道ばっかりやったなち、当てが外れたわけですよ。でも下道中言葉はね、仏教の言葉なんです。仏教の本筋から外れているということです。だからいたずらに苦しみをやって、体を痛めつけて、そしてどんどんご飯も食べん、芋も食べん、睡眠も取らん、体に苦しいことばっかりして、それを結局自慢するの。こんだけのことをして私は6年間頑張ったよーというのが手柄だから、曽我さんはですね、ちょっと遠慮して、苦行下道の5人を捨てて、お釈迦様は中道と言って、お粥を食べて、もういっぺん新しい気持ちで悟りを開こうと思われたっていうことを言ってるということですよ。よく読めば、6年間お釈迦様がやったことは下道だったわけですよ。下道じゃ仏教修行じゃないってことですよ。これ大事やん。スカッとした僕も。そうやって、やっぱおかしいもんって。ご飯は食べん、米は食べん、芋は食べん。そして木の上に寝たり、お墓はですね、インドはですね、お金のある人はね、死ぬ前は焚き物を買うんですよ、今でも。最後のお金はね、焚き物買いなんです。だからネパールに行きました時もですね、カトマンズの飛行場からカトマンズ本願寺まで移動するときに製材所があるんですよ。何度もそこを通るとね、木材が積んであったんですよ。その木材がですね、全部こんぐらいの長さなんですよ。焦げナイフとかもあったですよ。おかしいなって、たったこんだけの長さじゃ家は建てはならんわねって、なんであんな短いもんばっかり家具を作る、家具の材料やろかいて、私は最初頃つい木が好きなんです。僕何度も通るもんだから、あれ元切っちゃって、普通家を建てたかったらほら4メーターとか5メーターの長いのがないと柱が立ちませんもんね。ネパールもインドもですよ、もう亡くなる時は自分の仮装の財、焚き物は自分のお金なんですよ。ところがその自分の焚き物がない人はどうなるかって言ったら、生でしょ。それはね、風葬といってね、風葬っていうのは捨て場があるの、遺体のまだ生の 体よ、これをお墓に捨てるわけ、して帰っていくわけ。そうするとカラスやらね、ハゲタカが食うわけですよ。これ鳥巣というの、鳥が食うて骨にしてくれるわけ。これチベットです。風巣というのはもうほたらかしです。そしたらね、野良犬が来る、虎が来る、そして狼が来てね、バリバリバリバリって夜中に食うわけですよ。でその中でですね、修行者たちがその死体をこの辺で狼が食う、虎や、ね、野良犬が食うとこでってやってるのが修行者というわけですよ。まあグロテスクで、お釈迦様はお城を出られてから6年間の苦しい行をなさったちゅうけど、曽我良人さんはですね、苦行下道で、僕はスカッとした、これでお釈迦様がやったことだって、お釈迦様だって下道だったんだって。それが村娘の助言によって、あ、間違っとったって、体をいじめて食べない、寝ない、横にならない、そんなことをしてですね、悟りを開くなんて全く間違いだったって言ってやり直すんです。こっからが本当の仏道修行です。仏道修行、こっからが修行ですよ。それまでは何かって言ったら、ヒンズー教の他の教のインドの人たちがやってたことをそのまんましちゃったわけですよ。仏教じゃないです、これは。ヒンズー教やら昔からインド人がやっとったことをですね、そのまんましちゃったわけですよ。だからこれは仏道修行じゃありません。僕はこの頃発揮した。本当にグロテスクなですね、ただ体をいじめて、そんなことが救いであるはずがないんです。そしてお釈迦様はね、悟りを開いたんですよ。どういう悟りと思います？一言で言うとね、このままでよかったという悟りしかないんですよ。悟りには、私の心、私の体、私の頭をどうこうねじり回してするのが悟りではなく、生まれるということも私の力ではない、日が昇り日が沈むことも私の力じゃない、空から雨が降り私の口から水が入ること、草木が伸びること、どれ一つ私の力じゃない。そうするならば、一切の命の営みがこの私をそのままでよいと支えてくれておる。あ、このままでよいんじゃ、何も足すことも減らすこともいらん。これですよ、悟りって。こうなかったらね、お釈迦様の後をついていきなさいと、ついていけんですよね、お釈迦様のようなスーパー天才が頭でこう見つけ合ったことを我々も見つけましょうかって言ったらできません。このままでよかったんだ、すでにこの世に生まれたということも恵み、父さん母さんに会うて、父さん母さんから愛情を持って育てていただいたことも恵み、朝目が覚めることも恵み、朝目が覚めておトイレに行ったらおしっこが出る、ね、パンツを上げられる恵み。うちの母はですね、いろいろ学びましたよ。僕も母はトイレに行くでしょう。やっとか最後の頃はですね、トイレまで歩んがならんわけですよ。だからこうで行って途中で転んで引っかぶっちゃったりですね、こんなやっと息ついたらね、まあ、なんとか下げ姿勢しちゃったんですよ。そしたらもう疲れ果ててね、このまんま晩の3時頃私が目が覚めてみたら、トイレに座ったまま焦げしてみると、あら、お母さん。でもやっぱりね、母はね、自分で行くって、 回自分でしたいんですよ。で自分でこうしてあげたいんですよ。だから最後僕がこうあげましたけどね、おしめをねここからここにあげる、全部ね一から十恵み、はい、恵みの命なの、これ命は。そうするとね、なんかですよ、立派なことを覚えないかんとか、なんかこうしっかりした考え方を持たないかんとか、そういうことはありえないんです。どうせ身につかんもん、そんなこと。だから救われるって何ですかって言ったら、たった一つしかないんです。愚かな弱い私だったけど、これが私、与えられた私だった。この私を最後まで生きていこう、この私のこの在り方を全部よしと受け止めようって、生きることも死ぬこともですよ。これ意外に救いって言ったらですね、おかしくなりますよ。別なものくっつけねえかんてから、これは生身の現実です。母にとってみればトイレまでやっとかと歩むことも、行って執行したらもうパンツも上げずに疲れ果ててこんにちは。たまにはですよ、ベッドまで来たいわけですよ。ベッドまで来たということも、ベッドにね、このベッドよ、このままベッドに上がりきらずに足下を置いたままでハーって寝てるんですよ。それをまた足を上げてやらない感じね。最初はね、背中が曲がってたでしょう。背中がこう曲がってたからね、僕は僕の考えがあって、お母さん寝っときぐらいはな、背中を伸ばそうやってね、まっすぐこう 手も伸ばし足も伸ばしてこうしてあげよったんですよ。でもね、今度はそれがきついんですよ。母はもう曲がったままでよかちゅうかんじゃなもう曲がったままですよ、うんね。だから救いって何ですかって言ったら、今のこの私のままを、はあ、これでよかって、恵まれてきたわい、よう生きてきたわい、何万だ何万だ、ありがとうございますとね言えることですよ。でここにお経があるんですけどね、このお経の一言だけ今日紹介します。阿弥陀様が本願という、みんなを助けます、一人残らずを救いますというお誓いが出ているのがこの仏説無量寿経なんです。この一番最後にですね、かくかく安流って言葉があるの。ここにほら、かくかく安流、お経の最後よこれ。はい、見てください。かくかくってことは、内村さんは内村さん、勝子さんは勝子さん、それぞれあなたのままで休んじて立てる場所があるんですよ。比べる必要はないとよ、傾けたもないとよ、おのおのがおのおのままが、はい、ここほら、かくかく安流、ね、かくじゃ一人、かく人かく人っていいでしょ、一人ずつよ、一人ずつ一人ずつが休んじて立つってことはどういうことかと、これでよかったってことです。これ以外に私の生き方はなかった。人が何と言おうが、人から見ればバカも立ってん、おかしかも立ってん、私はこれで一生懸命やってきた、これでよかった。はい、かくかく安流、はい、かくかく安流、ほらね、え、本当最後でしょこれ。一人一人をそのままに休んじで立たしめる、これが仏様や。ちゅうことはね、逆を言うとね、こういうことですよ。人と比べる、人とね、肩負けたと数える、あの人はよかねえ、短い間にどっさい財産を作りやったがち、測る、 羨む、妬む、こういう心からね、あ、こんなことが私の人生を灰色にしているんだって分かることなんですよ。徹底的にこれやらないかんと。これが人生の仕上げです。徹底的です。だからね、この間ね、こんなことがあったんですよ。あるお寺の前の住職さんが亡くなったんですよ。前の住職さんが。で、お通夜があった。私も坊守もお通夜にお参り行ったんですよ。で、お通夜のお礼の住職を今の若住職がやったわけですよ。ああって思ったのはね、私は大学に行って、そして龍谷大学の博士課程も出て、論文も書いたときに父を超えたと思いましたって。父に勝ったと思いました。けど間違ってましたって言った。あのね、あの超えたとか言うなっちゃうけ、僕はあの超えるっちゅうことはね、これ比べの話よ。私はどこまで行ってもお父さんを超えられないとかね、お父さんに勝てるものは一つもないとかね、これをやるからおかしくなるわけ。うん、選挙でよかったですよ。さらーっとなるの。私は私、あなたはあなた、そしていいものはいい。比べる、数える、測る、羨む、妬むという心がね、なくなったら何と思います？自由なんです。自由ちことは自らによるちことです。これ自由ちことは自らによる。バカと言われようが、変なやつやと言われようが、私は私を一生懸命生きるという道しかないんやから、この道をひたすら行こうって。これがよかが悪いか知らんって、よかが悪いか知らんって。でも私がこれを与えられたんやって。ね。悟りちゅうからね、なんかね、抽象的なんです、これ。悟りちゃなんかね、立派なことをね、パーッと悟ったち。違うんですよ。このままでよいって分かったんですよ。愚か者と言われてよい。まあ、こっち。バカなやっちゃがとか、何とも知れんとか、どうぞ言うてください。ただ、私は朝目が覚めたら、私のことをしていくだけです。夕方が来たら、一日が無事だったことを感謝するだけです。他のことにも、何のとらわれもございません。ただ、この命を生きるだけです。ね、そこに立てたことを、かくかく安流って言うんです。これにはね、保証がいるの、保証が。自分一人でここまで生きる方ならんのですよ、これ。自分一人ではね、それは踏ん張りですわ、それ。いや、大が何ちょうが俺を言うかじゃち。大が何と言おうが、俺は俺の生き方をすっとやち。誰にもケチはつけさせんぞっていうのは単なる力みです、これは。単なる力み心です。じゃないの。なぜこれがお経に書いてあるかといったらね、どんなものが受け止めなくても、あなたのことは私が受け止める、あなたの値打ちは私が分かる、永遠の仏様と私の出会いによって決着したわけですよ。ええな。自分だけじゃ決着しないのよ。自分だけやったらね、やっぱりね、いくらね、比べたい先導中、勝ったとか負けたとか言わんどとか言うちょってんですね。やっぱりね、人間の根性ですわ。ああ、友達がですよ、よかーく馬のくりゃ、よかもんじゃーち、な、これ何百万したよち、うーち、やっぱ思うわね、人間じゃもん。ところがね、裏付けがあるんですよ、裏付け。それがね、 阿弥陀様の本願だから、お経の一番最後にこれだけの約束はしたから、私がお前のことは愚かであろうが、いいですか、年を取ろうが、認知症になろうが、人が指さして笑おうが、私は笑わん。私は何かと、まず阿弥陀様がなさったことは、清子さん、あなたがあなたじゃっちゅうことを信じる。あなたに仏様の心が必ず届く、何万ダブという心がね、ちゃんと届く人やっちゅうことを私が信じる。そして人にも見せられん心も全部私が受け止める。だからそれでよかろうがねえって、世間のことはよち、それでいいかねえって、世間じゃそげなんこんじゃよち、もうね、ちょっと偉くなるとみんながこのごらん威張っちゃうかなち、ね、ちょっとしくじるとまあこっちはらあげんやったでどこらち、もうね、これが世間ですと、お釈迦様も阿弥陀如来様も世間というものを基準にせんでよかっじゃよってことなんですよ。世間というものは測ったり比べたり競ったり妬んだりして、それが一生続くとこじゃよって。そこにいる間ね、穏やかにはなれんとよ。わかる？ね、ここが抜けたらですね、僕ね、あ僕は思ったよ、パッて、あんた大学今出てたか知らんけどね、まだ仏教の入り口も入ってらんわいち、私に言わしたら、どんだけ勉強したか知らんよって。でもその心を引きずってる以上はね、お前まだ仏教の入り口入っとらんって。比べる、測る、勝った負けたなんてね、父を超えましたとかね、言わんでよろしいって。そういう心がね、ある間ね、本筋の仏法は入っとらんのですよ。ボンさんだけじゃないの、どなたもそうなの。だからどなたでも明るくなれるの。だからむしろですね、こうですがね、重い障害を受けられた方の方がある時点まではね、たんばったんするんですよ。なんで私だけ手がねんじゃろかい、がねんじゃろかい、なんで人は走さるとに私だけが焦げなん。たった水を飲む、たったトイレまで歩んでいくことさえもできない私なんて、死んだ方がよかったじゃねえとかいてね、どん底まで苦しまれるんですけど、途中からバーンと変わりますがね、明るいですよ。ありがとうございます。で、自分がしてほしかったらね、平気で、なんとかさん、手を引っ張ってください。できないんだから、これをくよくよしてですよ。頼めば悪いじゃねえのかい。頼んでしてくれやどかい。向坊弘道さんもそうでしたね。向坊弘道って方は、ほら、首から下が動かなかったんですよ。首から下が動かないの。で、お父さんが残した、黒崎という福岡県の黒崎の駅前の小さな土地でですね、お父さんが残した歯医者さんだと、お父さんはその黒崎の駐車場をね、譲ってもろて駐車場にして、ここにお菓子箱を置いたて、そして一日中ちっちゃい屋根をひさしをやってね、一日中こげんしゃいわけですよ。車椅子乗って、電動車椅子でと、人はこき車を止め行くわけですよ。止めっせ1時間か2時間止めますがね、で出るとき、ふんちっすよね、腹味ってやけな、追っかけがならんこと知ってるでしょ。追っかけても来れんってやから、ただで止めて、ただで出て行ったっちゅうんですよ。そういうことやったで。でもそういう中でですね、この人がね、変わっていくんですよ。お釈迦様がね、教えがインドから中国を通って敦煌トルファンって言ってですよ、一番中国の奥の砂漠のところ、ゴビ砂漠のところ、 あそこまで行ってみたいと言ってね、行っちゃったんですよ。ガイドがおらんとですよ。誰もおらんと。で、車椅子のですよ、このパイプがですよね、このパイプの中にこうドルをね、100ドルを突っ込んでですよ、一人で行ったっちって。それで北京に着いたと。北京に着いてですよ、こんなホテルに行ったらね、シッ、差別ですよ、障害者でまあ止めさせん、キュッ、せっかく北京まで着いたのに道路に放り出されたんです。で、一日中こうしょったらね、北京大学の学生が2人通りかかったっちゅうんですよ。で、向かい坊さんは英語ができましたから、もしもしって、私日本人です、今から敦煌とトルファンに行きたいんです。お釈迦様の教えが通ってきた道を訪ねて拝みたいんですが、私と一緒に行ってくれませんかって。一日にいくら払います、何ドル払いますね。で、交渉したらね、行くっつったじゃん。北京大学の生徒が2人、おいで、2人が行ってくれたもんだから、もう乗り物代からご飯代から全部向かい坊さんが払って、で、1日いくら、1週間でいくらでずっと払いながらね、ただしてくれんかったのがですね、相手も男が2人なんですよ。ご飯は食べさせてくれた、でもうんこの始末もしてくれたって、でも風呂に入れてくれんかったって。だから2週間経ってね、日本に帰った時はね、もう家族が臭い人だって。でもね、僕その本を読んでね、開き直る出典、ここまでできるもんじゃろうかって思ったね。はあ、だってこの中のパイプの中から全部持っていかれたらもうパーですよ。でも人を信じるという気持ちがあったわけですよ。人間はそんなもんじゃないというね、なんか心の底からあるもんがあったんですよ。北京大学の生徒がですね、一緒に敦煌トルファンまで行ってね、で、お互いに握手をして別れたという、まあ、本を読みましたよ。まあだからですね、まあ僕はまあできんね、まあ、今はできない、そんなこと。やっぱ怖い、一人であんた車椅子乗って、そこまで僕は腹が据わらんですけどね。でもやっぱりね、障害を乗り越えた人っていうのは本当明るくてですね、あっけらかーんとしてね、人を信じてらっしゃるんです。それいくつでも例があります。それはね、結局ここに来てるんですよ。私は私を喜ぶのよ、私のように与えられた私のまんまの姿、この生き方を神様なり仏様が恵んでくださったという、このまんまに不足を言わずに毎日を喜んでいるの。はい、だからですね、皆さん、救われるって何ですかっていうと、私はね、一つやと思うんです。他のことは難しいです。お釈迦様と同じぐらい頭を良くしなさいって、これできない。親鸞様と同じぐらい勉強しなさいってできない。でも南無阿弥陀仏とあなたの口から出るお念仏はどういうことかと言いますと、そのままでよい、念仏申せ、私があなたを全面的に認めているということなんです。阿弥陀様ですよ。だからこうなってんのよ、ほら。愚かでもよい、弱虫でもよい、はい、間違ってもよい、お前はね、この宇宙が必要としたからお前はこの世に今現れたんだ。この宇宙がわざわざお前という顔を作り、お前という体を作り、お前という心を作って、今70億人いるんですよ、この地球に。70億人の中の誰でもないあなたを作った、これ以外の奇跡はもうないですよね。あの人は根性が悪いかな、ちょっともう奇跡ですよ、だからね。だからここにお経の最後ですよ、かくかく安流すって、これは裏付けが一つだけしか、一つあるんです。 人間はそこまで認めることはできないんです。人間はお互い同士であったらですよね、それは無理です。やっぱり私も根性があるもん、私も人間じゃから好き嫌いがあるもんで、自分ちゅうものの持ってますからね、何でもお前が推こしてみなんち、何で認めがち、これはできないですね。やっぱり人間はまあ小物ですよ、小物。ところが阿弥陀様はね、こうやってねびくともせんわけ。私はね、いいか、仏の心ってわかるか、あなたを信じるという心よ、あなたのままでよいて、他と比べんでよい、肩負けたもいらんとよって、あなたがね人生をあなたらしく全うしてごらんよ、こんな美しい花はないよと拝むちことなんです。だからこの前に何て書いてあるかったら、このカクカク安流の前に何て書いてあるかって言ったら、いちいちの花にいちいちの光ありって書いてあるんですよ。こういうとこ読まないかな。いちいちの花にちゃう、ほら一人一人の花です、人生ですよ。いちいちの光ありって、そのいちいちの一人一人がね愛おしくてならんちゅう、ね、だから自分をね卑下しないのよ。私は阿弥陀様からとことん愛されたんじゃと思ってごらん。これがあるとね歪まないんですよ。あの子供がなんで飛行に走ったり、なんでこう難しい心になるかといったらね、愛されたという心がね入ってないんですよ。だから大体言うと親に問題があるんですよ。あの飛行少年っていうのは寂しくてたらんわけ。自分なんかおらん方がよかったぜねどかいて、学校行ってん勉強もできんし、人はみんな大学行ったのに自分なこらそげなん勉強もできんかったんじゃが、親も私のことを好きじゃねえじゃが、愛されてないという心がね一番花をしょぼーんとさせるんですよ。だから阿弥陀様はですね、修行をせよと言わんの、頑張れと言わんの、とことんとことんあなたのままを拝みますよ、とことんとことんあなたのままを私はね受け止めていきますよというのが前にあるんです。その文章で言うと、その後にいちいちの花にいちいちの光ありって出てきて、最後にかくかく安流、一人一人をそのままにです、そのままに。よいですか。ここが抜けたらな仏教じゃなくなるとよ。一人一人をそのままに、これでよい、ああ秋が来たか、よか一日じゃわい、今日もよか日やったわいってね、落ち着けていけるんですよ。これが救い。いかがでしょうかね。これがね、お釈迦様のね、これが悟りよ。だから悟りというのと救いというのは同じことやかいね。うん。そしたらね、皆さんね、どうぞどうぞ布団の中でも風呂場でんですね、何万だ何万だ何万だ何万だ、ああよかった、阿弥陀様が分かってくいやってやれ、もうよかろうち、もう世間中に分かってもらう必要はない。一番尊い仏様が私を拝んでおってくださるんだったら、もうこいでお手つきましたこいでお手つきましたで、ね、これがね宗教心ってことなんですよ。まあそういうことでですね、どうぞあのお釈迦様が修行されたっちゅうけど、もう修行はよかったですよ、うん、覚えることもいらんと、ただ念仏申せよっていうことですね。じゃあ終わります。